一緒に祈りましょう。
Heavenly Father, we come to you in Jesus' name.
天のお父さん、イエス様の名前であなたの前に来ます。
And many of us have been working all day.
多くの人は今日一日中働いていました。
So I just pray you'd help us to concentrate.
なので私たちが集中することができるように助けてください。
And when we go home tonight, we will have a closer understanding of walking with you.
そして家に帰った時にはあなたと歩むということ親しく歩むことがもっと深く分かるように助けてください。
イエス
様の名前で祈ります。アーメン。
When I woke up this morning, there was a whole bunch of emails in my 携帯。
朝起きた時には携帯にたくさん の, メールが入ってました。
And I found out that our closefriend Mr. Mama almost died in the night.
そして分かったのは夜の間に私たち の, 大切な友達の Mr. Yuko Mama が死になってたっていうことを分かりました。
Yeah, but she survived.
でも彼女は生き返りました。
And what if she died? What would be the loss?
もし彼女がもし死んでいたら私たち何を失っていたでしょう。
The big loss would be her ability to love. She's a tremendously kind, loving person.
彼女は本当にすごい愛を流すような人で、もし彼女が亡くなってたら、その愛っていうものが私たちがなくしてたものだと思うんです。
God has used her in a great way to love other people.
神様は彼女を通して本当に多くの人を愛してきています。
And that's really the only important thing.
それが本当に大切なことなんです。
1 Corinthians 13 says, doesn't matter what you do, if you don't have love, it's nothing.
第一コリントの13章には、何をやっていても愛がないなら何も意味がないというふうに書いてあります。
And we're not talking about human kind of love here.
で、私たちはここで人間的な愛のことを言ってるんじゃないんです。
Human love gives so that it can also get something in return.
人間の愛は何かを与えると何かそれをお返しにもらうというものです。
But we're talking about God's love.
でも私たちは神様の愛のことを言っています。
God's love is a power to show mercy and kindness to people who don't even deserve it.
そして神様の愛っていうのはそれを受けるに値しないような人に対して憐れみを見せるその力なんです。
And this kind of love is something that we can't create ourselves.
このような愛は私たちが内側で作り出すことができないものなんです。
It is something that God can send to us.
それは神様が私たちに送ることができるものなんです。
And so today we're continuing in the most basic topic. Well, then how can we show this kind of love?
じゃあ私たちがこの愛をどうやって周りの人に示すことができるかっていうこの基本的なことをまた話していきたいと思います。
How do we turn and love our enemies?
どうやって自分の敵を愛するようになれるか。
How do we love even though we are exhausted?
どんなに自分が疲れていても愛することができるか。
How do we get this powerful kind of love?
このような力強い愛をどこからもらえるか。
Well, one thing I've been saying for several weeks now is if you don't have it, you can't give it.
何週間も言い続けてるんですけれども、もし私たちがそれを持ってなかったら、何も出すものがないんです。
Many times in church there, you have to love people, you have to love people, but they don't explain, well, how do you get this love?
多くの場合の教会の中で人を愛しなさい、愛しなさいっていうメッセージ言われるんだけれども、どうやってその愛をもらうかっていうことがメッセージに言われてないんです。
And to be able to love this kind of way, this unconditional kind of way, preparation has to take place inside of us first.
でもこのような無条件の愛を流していくにはまず最初に準備っていうものが必要なんです。
Yeah. And step one,
一番目に
we ago,
2週間前にこのことを話したと思うんですけど
is that you have to experience a real relationship with God that opens your eyes and makes you understand God loves me.
それは神様と の本当に本当の関係を持つことで神様が自分のことを本当に愛してくれてるっていうことがもう目を開いたように分かるようなことなんです。
and so it is a personal experience with God.
これは神様との個人的な経験です。
And without this kind of a personal experience where your eyes are open, then God's love is just some kind of theory. It's not real.
そしてこの個人的な経験がなく目が開いてないような状態だったら神様の愛っていうのは論理でしかないんです。
Yeah, and then we get to the next stage.
そして次のステージに移るんですけど、そしてそれは自分を愛さないといけないこと。
If you hate yourself, how can you give love to someone else if you hate yourself?
もし自分を嫌ってるんだったら、どうして他の人を愛することできるでしょう。
And so we are talking about that tonight.
そしてそのことを今晩話したいと思います。
How to accept yourself.
どのように自分を受け入れるか。
How to be content with yourself.
自分自身でどのように満足するか。満たされるか。
Yeah, yeah. If you are walking around, I'm discontent. I'm unhappy with myself. I'm unhappy with myself. Nobody wants to be near you.
もし自分が満たされてない状態で、もう私は不幸せだ、幸せじゃない、幸せじゃないっていう感じで歩き回ってても、誰も友達になりたいというふうには思わないんです。
Yesterday I was walking in the mountains.
昨日私は山を歩いてたんですけど、
and there was one old man.
一人の老人がいました。
And I, from a distance, I saw his face.
遠くから彼の表情を見えたんです。
And he had this sour, sour face.
もうすごい苦い顔をしてました。
Yeah, and finally I walked past him.
で、彼の横を通り過ぎたんですけど、
And he was talking to himself.
自分でなんか独り言を言ってたんです。
Yeah, 本当にもう、もうほんまにもう本当にもう、It's kind of 本当にもう。
この言葉を何度も何度も言ってたんです。かわいそうな人だなと思いました。自分の人生で全然満足されしてないんだなって。
And we have to learn to be content where we are, enjoy where we are.
私たちは自分が今いるところで楽しんで、そして満たされる。ということを学ばないといけないんです。
Yeah, I'm not saying that that means we don't have to change. We always need to grow.
それは別に自分は変わらなくてもいいんだっていうことじゃないんです。私たちはいつも成長していく必要があるんです。
But we need to learn to enjoy life even while we are growing.
でも私たちがその成長している中で今いる自分をの状態で楽しむことも必要なんです。
Yeah.When KBF started, I made one mistake.
KBF が始まった頃、一つの間違いをやってしまいました。
God was working in a very great way.
神様はすごい方法で働かれてたんです。
It was actually a very fantastic time.
すごい素敵な時でした。
But I was not enjoying it.
でも私はそれを楽しんでなかったんです。
Because I was thinking, I want to see something bigger, greater, bigger, greater.
もっと大きなこと、もっとすごいことを見たい、見たいっていうふうに思ってたからなんです。
Yeah. And so I was unhappy, even though great things were happening.
なので、すごいことが、周りで起こってるのに、全然幸せじゃなかったんです。
Because I was always thinking about what's next, what's next, what's next.
なぜなら、いつも次はどう、次は、次はっていうふうに考えてたからなんです。
And so we have to learn to also enjoy now.
だから、今を私たちが学ぶ、楽しむこと、それを学ぶ必要があるんです。
Even though our life is a little bit broken,
人生がちょっと壊れてるなって思えるような時でも、
Even though our life is a little bit under construction,
もうちょっと工事中だなって思えるような人生であっても、
How many lives are still under construction?
自分の人生工事中って言える人いますか？
Yeah, that's okay.
それでいいんです。
Yeah, but we also need to enjoy life as God is working inside of us.
でも神様が私たちの中で働かれる中で、その中で私たちがその人生を、その時間を楽しむ必要があるんです。
I think as we grow and closer to God, there are things that we can enjoy, but then we go to the next level and there are other things that we can enjoy as we grow.
で私たちが成長するに従って神様との親しい関係の中でここのステージで楽しめることがあり、また次のステージに行ったら次のステージでも楽しめることがあるんです。
And so we need to remind ourselves, even enjoy now.
なので本当に私たち自分自身に気づいてほしいんですけど、今を楽しむこと。
You may wish that you had a better job.
もっといい仕事だったらいいのになって思うかもしれない。
You may wish that you had more money.
もっとお金あったらって願うかもしれない。
Yeah, you may wish that your living situation could be different.
自分の今の生活状況がまた違ってたらいいのにって思ってるかもしれない。
But enjoy life now.
でも今のこの人生を楽しむんです。
Today we had a good dinner downstairs.
今日は下ですごい美味しい夕食ありました。
Enjoy that now.
その夕食を楽しむんです。
Yeah. Today, Mariko played the drums.
今日はマリコちゃんがドラム叩きました。
In 10 years, maybe she won't play for us.
これから10年の、10年後？これから10年？
これ10年経ってからもうやってくれないかも。
もう叩いてくれないかもしれないです。
It was this time that she did that.
今だから彼女が叩いてくれたんです。
Enjoy it now.
今を楽しむんです。
Yeah, we have to learn to do that.
それを私たちがしないといけないんです。そして神様は私たちの人生をちょっとずつちょっとずつ変えてくれます。
In Deuteronomy in the Old Testament, don't read it, but Deuteronomy 7:22, God spoke to the people of Israel.
で、新命記の7章の22節には、神様はイスラエルの人に向かってこう言ってるんです。
And he said, you have many enemies.
たくさんの敵がいます。
But I will remove them little by little.
でも私がその敵をちょっとずつどかしていくよって。
Yeah, and that's the way God works.
それが神様の働かれる方法なんです。
God will change you little by little.
神様は私たちをちょっとずつちょっとずつ変えられる。
Change you, Paul, little by little.
ポールもちょっとずつちょっとずつ。
Yeah, change you, Nari-san, little by little.
Nari-san もちょっとずつちょっとずつ変わっていく。
But we are in a microwave society.
でも私たちはこのマイクロウェーブの社会に住んでいます。
Yeah, you go to Lawson.
ローソンに行って。
You buy an onigiri.
おにぎり買って。
And they say, チンしませんか。
You want to warm it up?
Yeah, 温めましょうか。You say, okay. And they put it in, and ping, it's done.
それで終わり、ほかほかのおにぎり。
Yeah. Yeah. And that's not the way God works.
でもそれは神様の働かれる方法ではないんです。
Most of the time, he changes us little by little.
多くの場合、神様は私たちをちょっとずつちょっとずつ変えられていきます。
And we need to accept that.
そして私たちがそれを受け入れないといけないんです。
And be patient with ourselves.
そして自分自身に忍耐しないといけないんです。
Sure, there are things that need to change in your life.
人生の中で変える必要なものあると思います。
But there are good things happening now that you will maybe never experience again that are happening right now.
でも今もうすごいことが起こってて、これからも絶対に経験しないようなこともあるのは確かなんです。
I would like for us to look at John chapter 10 verse 10.
ヨハネの福音書の10章の10節を見てみたいと思います。
This is Jesus speaking here.
イエス様がここで話されているんですけど、ヨハネの10章の10節。
John 10:10. Go ahead.
盗人が来るのは、ただ盗んだり、殺したり、滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは、羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。
Okay.the thief here is talking about Satan.
ここでの盗人っていうのはサタンです。
Read it one more time.
盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。
Jesus says that I have come that you have life.
イエス様は来られたのはみんながあなた方が命を持つためですって言われてます。
And the nuance here is a wonderful life.
そしてこの新しい命っていうのは素晴らしい人生なんです。
And it doesn't say I have come that you have a wonderful life when you finally get to heaven.
天国に行ったらあなた方は素晴らしい人生を送れますよ。そのために私は来ましたとは書いてないんです。
No, it's talking about not only heaven. It's talking about now.
天国だけじゃなくて今もこの状態でもって言ってるんです。
Yeah.We are to enjoy life also now.
私たちは人生を今楽しむようになっています。
Yeah, we are going to enjoy life in heaven, yes, but not only in heaven. We need to take the time to enjoy life now.
天国で人生を生活を楽しむのはもちろんなんですけども、そこだけじゃなくて今のこの時間を私たちが楽しむ必要があるんです。
But Satan wants to make you miserable.
でもサタンは私たちにボロボロになってほしいんです。
He wants to keep you from enjoying your life now.
今人生を楽しもうとすることから離れさせようとするんです。
And that's what I would like to talk about today.
そのことについて今日話したいと思うんです。
Because how does Satan try to take away your enjoyment of life now?
どうやってサタンが私たちのこの今人生を楽しもうとしているものを 奪い去ろうとしているかっていうこと。
Well, I think one of the main goals is for Satan to get you to stop dreaming, to get you to think small. That's what he wants.
サタンの目標としているのは私たちが夢を見るのをやめること、ちっちゃなことしか考えないようにすることが彼の目的だと思います。 Give up する、
yeah. My friend Taku feels God has given him a dream to go to Okinawa.
の私の友達のタクはの夢が与えられて、の沖縄に行くことっていう夢あります。
andGo there and start a church.
そこに行って教会を始める。
Yeah, I'd like to go to Okinawa too.
私も沖縄行きたいなと思います。
Yeah. But he quit his stable job.
彼はその安定してるその仕事を辞めました。
And he told the people in his office that he's quitting. He's going to Okinawa. He has a dream to start a church in Okinawa.
そしてあの会社の人たちにもこの仕事を辞めて沖縄に行って新しくあの教会を始めるんだっていうそういう夢があるんですって言ってるんです。
And all the staff, different staff people wanted to talk to him.
そしたらあの周りの、その一緒に働いてる人たちがタクと話したがってるんです。
And what he began to realize from the other people is that they envied him.
でそこであの話して気づいたのはその周りのスタッフの人たちがタクのことをすごく羨ましがってるって。
Because he still had a dream.
なぜならタクにはまだ夢があるから。
And they didn't have a dream.
でもスタッフの人たちは夢ない。
The only reason they were going to work is to make money.
仕事に行く理由はただお金のため。
And that was their whole life. Go make money to pay the rent, to eat the food, to go make money to pay the rent, to eat the food, and go make money to pay the rent.And they saw Taku. He still has a dream.
スタッフの人たちは仕事行ってお金もらって食べるもの食べて家賃払ってでそのことしかできないのにタクは夢を持ってるって。
Yeah, and they wish they had a dream too.
そしてそのスタッフの人たちも自分にも夢があったらって思うんです。
Yeah, we humans need a dream.
私たち人間は夢が必要です。
If we don't have a dream, we begin to die on the inside.
もし私たちが夢を持ってなかったら、内側でどんどん死んでいくんです。
Yeah. And Satan wants to take away our dreams.
そしてサタンは私たちのこの夢を取り去りたいと思ってるんです。
And just make us working zombies.
そしてゾンビのように働いてほしいって。
Yeah. But God has a good plan for our life.
でも神様は私たちの人生にすごいいい計画を持ってます。
And so today we're going to look at the story of a king in the Old Testament named David.
そしてあの今日はあの旧約聖書の中に出てくる王様ダビデのお話をしたいと思います。
Because he didn't begin his life as a king.
ダビデは王様として人生が始まったわけじゃないんです。
He began his life as a very unimportant person.
全然あの大切じゃないような存在としての人生から始まりました。
Now, in the society of the day, one of the lowest class work was a shepherd.
その当時の一番低い仕事っていうのは羊飼いだったんです。
Yeah, and this is what David was.
それがダビデがしていたことです。
And not only that, he was the youngest son.
それだけじゃなくて彼は一番あの年下の息子だったんです。
And not only that, he physically was not a strong kind of a man.
そしてそれだけじゃなくて肉体的にも強いっていう感じじゃなかったんです。
Now, in those days, men were respected by their physical ability.
その当時はあの男性っていうのはこの肉体的な強さでよって尊敬されてたんです。
But his body was the weak type, the soft type.
でもダビデの体っていうのは貧弱だったんです。
And so he was not even respected in his family.
なので家族からも尊敬されなかった。
And he was bullied by his older brothers.
そしてお兄ちゃんたちからいじめられてました。
And he was left out in the fields to take care of the sheep.
そして野原に追いやられて、そして羊を飼うようにってその仕事を与えられました。
Well, it became time for Israel to choose a new king.
そしてあのイスラエルの人たちが新しい王様を選ぶ時が来ました。
And they chose the king through a prophet. God spoke to a prophet, Samuel, and then prophet would, according to God's guidance, anoint the next king.
そしてその王の選び方っていうのは予言を通してだったんですけれども、予言を通してあのサムエル、
サムエル would choose the king.
サムエルがあの王様を選んで、そしてその人に油を注ぐというやり方でした。
And he was led to a man named Jesse, his house.
そしてあの導かれてジェシーっていう男性の家のところまで行きました。
And he said, "Bring your sons. I'm God has called me to choose the king."
神様が王様を選ぶようにっていうふうに言われているので、あなたの息子全員連れてきなさいって言われました。
And so the father called seven sons.
そしてお父さんは7人の息子を呼びました。
And didn't even bother to call David.
その時は8人目の息子のダビデのことを呼ぶ気もなかったんです。
Because he was a chibi.
チビさんだって、very short.
He was a shrimp.
すごくちっちゃな子だったからです。
He would make an embarrassing king.
もしダビデが王様になったら、すごい恥ずかしい王様になるだろうと思ってたんです。
No muscles.
筋肉ないし。
Yeah, and he just didn't look like a king.
王様のような感じじゃなかったんです、全然。
So they didn't even call him in.
だからダビデのことを全然呼ばなかったんです。
Yeah. And God, if you, when God calls you to do something with your life, many times this is the starting point.
神様が私たちに何かするようにって召されるとき、このような感じで始まるんです。
Yeah. Where no one thinks, seems like no one pays any attention to you.
誰にも注意払われてないような、そんなような人。
And you start to feel like no one cares.
で、誰にも気にかけられてないな、自分はって。
Yeah. No one notices me.
自分のこと誰も気づいてくれてない。
Yeah. This is the starting point for God making a relationship with us.
その時に初めて神様が私たちと関係を持つようにされるんです。
Because actually, loneliness is God's call to us.
なぜなら、あの実際この寂しいっていう気持ちは神様からの招待なんです。私は横浜で育ちました。
And then after graduating high school, I went to America.
高校卒業してアメリカに行って。
And I had no friends.
その時に友達がいなかったんです。
And I will never forget, I 頑張った。At school, but then the first break between terms was Christmas break.
で、あの、今でも忘れられないんですけど、すごく一生懸命勉強頑張って、そして、あの、一番最初のお休み、学期と学期のお休みが最初に来たのはクリスマスの時だったんです。
And I didn't have the money to go back to Japan.
その時に日本に帰るお金もなかったんです。
So I had to stay in the dorm.
なので寮に残ってました。
But the big shock was everyone else went away.
でもすごい驚いたんですけど、みんなお家に帰ってしまったんです。
They, many of them had families that lived in America.
その友達たちはみんなあのアメリカにお家があったんです。
And so in this big, big dorm where hundreds of young men were supposed to live, it was only me.
でこの大きな寮の中で。何百人という生徒が入るべきところなのに、私一人だけが残ったんです。
And then the basement was a janitor.
そしてあの地下には管理人がいた、老人の人がいました。
And I thought I would be his friend.
で、その人と友達になろうと思ったんです。
I tried.
頑張りました。
But he is not friendly.
でも彼はフレンドリーじゃなかったんです。
So I couldn't make friends with him.
なので彼と友達になることもできなかった。
I was lonely.
すごく寂しかったんです。
And so,I had no one to talk to.
誰とも話すことができない。
And so finally I had to talk to God.
で、最終的にやっと神様と話すしかなかったんです。
There was no one else.
他に誰もいなかったんです。
And that's the starting point of my life with God.
その時が私と神様との人生の始まりだったんです。
If you are lonely, this is a wonderful time.
もし皆さんが今寂しいって感じてるんだったら、今がすごいいい時です。
Don't waste your loneliness.
この寂しい気持ちを無駄にしないでください。
Begin a close relationship with God.
神様との近い関係を持つようにしてください。
That's what David did.
それがダビデがしたことなんです。
He was left out in the field.
野原に一人で取り残されてました。
All night.
毎晩。
And there he sat with only sheep.
そしてただあの羊と一緒に座ってたんです。
In the darkness.
暗闇の中で。
And he heard whoo 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 of the owl.
のフクロウの声聞いたりとか。
And then in the distance, oh.
遠くで狼の声聞こえたり、
And it was only him.
ただダビデしかいない、
Alone.
一人きり、
With the campfire.
キャンプ してしながら、
Lonely.
すごく寂しい。
And his relationship with God began.
その時に神様との関係が始まったんです。
This relationship was the foundation for everything in his life.
この関係が彼の人生の中での全ての土台になったんです。
So if you feel that God has, everyone has forgotten you, nobody notices you.
そして皆さんがもし誰にも気づかれてない、みんなに忘れ去られてるって思ってるんだったら、
This is a good chance.
今がいい時です。
God's calling you.
神様が招待しています。
Saying, get your relationship with me first.
まず私と関係を持とうって言ってくれてます。
Get the foundation first.
まず土台を最初に築いて。
Yeah, the foundation for our life needs to be God.
私たちの人生の土台はまず神様であるべきなんです。
And so this is what happened to David first. He was ignored.
これがダビデに最初に起こったことなんです。まず最初は無視されました。
And then finally, finally what happened is that they, the prophet felt like, no, it's not the seven.
で、最終的に起こったことは、その預言者は、この7人の中には王様いないって思ったんです。
Yeah. And so they said, don't you have any more sons?
もう他に息子さんはいないんですかって聞いて。
And they said, well, actually, we do have another one, but he's out there. He's just a chibi, he's a shrimp, you know.
だから本当言うと、もう一人いるんだけど、全然。もうチビだし、もうのっぱらにいるような弱いやつなんだ。
Yeah. And then, he said, bring that son too.
そしたら、その息子も連れてきなさいって言われて。
Yeah. And then he was called in.
そしてダビデが呼ばれてきたんです。
And much to the shock of everyone, they poured oil on his head and anointed him to be the next future king.
そしてみんなが驚いたことに、その預言者は、ダビデに油注ぎをして次の王様っていうふうに決定したんです。
And from this we learn something very important.
ここからすごく大切なことが学べます。
When God chooses people,
神様が人を選ばれるとき、
He doesn't look on the outside.
神様は外見を見られないんです。
He doesn't look at how smart you are.
どれだけ自分が賢いかということを気にしないんです。
He doesn't look at how talented you are.
どれだけ自分が能力を与えられているかということも神様は見られません。
When God chooses people to do big things, He's looking for one thing.
神様が大きなことをするために人を選ぶときは一つのことしか見てないんです。
Your heart.
私たちの心です。
Yeah. What is in your heart?
私たちの心の中には何がありますか?
Do you have a desire to know God?
神様を知りたいっていう心ありますか?
If you have that,
もしそれを持っていたら、
God will begin to work in a great way.
神様が私たちの中でどんどんどんどん大きく働かれます。
And if you're trying to be used by God by showing how smart you are or how talented you are, you're just going to be frustrated.
もし自分がどれだけ賢いかとか、どれだけ自分が能力を与えられているかっていうことで神様に用いられたいって思うんだったら、ただイライライライラするだけです。
Yeah. God looks at the heart.
神様は私たちの心を見られます。
Do you want to know him?
皆さんは神様を知りたいですか?
Do you want to talk to him?
神様と話したいですか?
Want to walk with him?
神様と一緒に歩きたいですか?
Yeah. If that's the heart that you have, then God will begin to work in your life, guide your life.
もしそれが私たちの心の中にあるんだったら、神様は私たちを導き始めてくれます。
And this is what David had.
それがダビデが持ってたものです。
Yeah. He didn't have the physical looks of a king.
王様としての外見的な要素というものは持ってなかったです。でもダビデは神様が探しておられたような心を持っていたんです。
And, so he was chosen.
それでダビデが選ばれました。
And the next thing I think we can learn about this David is that he was unique.
それ次にダビデのことで言えるのはダビデはユニークだったんです。
Yeah, he was unique. It says that he was a pretty boy. His face.
の顔はすごく可愛らしい美少年だったんです。
Yeah, but and he didn't have a muscular body.
そして筋肉もりもりの体ではなかったんです。
And then he liked playing the harp.
そしてダビデはハーブ、片手ごとを弾くのが好きだったんです。
And so he was just kind of different.
なので普通の人とちょっと違った人だったんです。
Yeah, he was not the image of the man that they liked in those days.
その当時の人が好むような人ではなかったんです。
And that's also the kind of person that God looks for.
それがまた神様が用いたいと思うように用いたいと探しておる人の形でもあるんです。
Yeah, he likes unique.
神様はユニークが好きです。
Yeah, yeah, not strange. I'm not talking about strange. I'm talking about unique.
変とかじゃなくてユニークがいいんです。
Yeah, because he is able to take that unique area and make something use it in a special way.
なぜなら神様はそのユニークな部分を取ってすごいことを神様が用いられるんです。
So if you are spending a lot of your energy trying to be like everyone else, you're going to be frustrated.
なのでもし自分が他のみんなと一緒のように頑張ろうなろうとエネルギー使ってるんだったら。しんどいです。
Yeah, God wants to use the unique areas of your life.
神様は私たちの人生の中のこのユニークな部分を使いたいって思ってるんです。
Yeah. How many people are a little bit unique here? You think?
ここで自分ユニークだって思う人いますか？
Yeah, we have some real characters here. Yes, good. Unique is good.
ユニークはいいことなんです。
Yeah. Nadia, are you 普通 or are you unique? Yeah, that's good. That's good. Yeah.Paul, how many Pauls have you met? They're just like Paul.
ポールのような人に今まで
Not like you, unique.
会ったことありますか？
Yeah.
ゼロ。
Because when God uses a unique person, people are so surprised because it's not normal, and this gives glory to God.
で、人はユニークな人に出会ったらちょっとびっくりするんです。なぜなら普通じゃないから。でもそのことによって神様に栄光を返すことになるんです。
Yeah. When I was in America, living in America many years ago, there was one teacher that really impressed me very much.
何年も前にアメリカにいた時、そこで学生してた時に、すごい尊敬するような先生と出会いました。
Yeah, I heard first that he was a wonderful teacher.
素晴らしい先生なんだっていうふうに一回聞いたことありました。
And I imagined, what a wonderful teacher would look like.
その素晴らしい先生がどんな感じの人なのかということを想像してみました。
And then I saw him and I was shocked.
そして実際に見たとき、会ったとき、すごくびっくりしたんです。
Because he was not かっこいい。
なぜなら、he's not as handsome?
Yeah, he was funny looking.
なんか面白い感じの格好だ。
He had his ears stuck straight out, going like this.
耳がブンって出てて。
And he had no hair on top.
の頭のてっぺんは髪の毛なくて、で歩き方も不思議だったんです。大股でどんどんずしずし歩くような感じだったんです。そして鼻もわし鼻のような感じで。でも神様は彼を通してすごい力強い方法で語られるんです。
Yeah. And he was especially skilled at preaching in Mexico.
そして彼は特にメキシコでその説教することに長けてたんです。
Many people were changed by him.
そして多くの人が彼を通して変えられていきました。
God used him even though he didn't look cool.
彼がそんなにかっこよくなかったとしても偉大な感じじゃなかったとしても神様はそのような人をすごく用いられたんです。
So if you want to be used by God, don't think of your uniqueness as a hindrance, something to hold you back.
もし自分が神様に用いられたいと思ってるんだったら、その自分のユニークなところを用いられるものじゃないって止めてしまうようなものとして見ないでください。
God wants to use that.
神様はこのユニークなところを使いたいんです。
Yeah, and so rather than attacking yourself, you need to accept your uniqueness.
なので自分を攻撃するよりもそのユニークなところをまず受け入れないといけないんです。
Yeah, yeah. Is there anything unique that you don't like about yourself?
自分の中でその自分のユニークさが嫌いだって思えるようなところありますか？
Yeah, you need to change the way you think about it.
その考え方をまず変えないといけないです。
God allowed you to have that background.
神様はそのバックグラウンド背景を持つようにされたんです。
Because he has a special plan for your life.
なぜなら神様が私たちの人生にすごい特別な計画を持ってるからなんです。
So stop attacking yourself.
だから自分を攻撃するのやめてください。
Why did I have this? Why was I grow up this way? Why did this happen to me? Because God very may well want to use that.
なんで私はこんなものを持ってるんだろう。なんで私はこんな風に育ったんだろうとかって思わないでください。神様はそのことを通して何かやりたいって思ってるんです。
Well, if you start walking with God,
そしてまず私たちが神様と一緒に歩き始めると、
accept your uniqueness、
そして自分のユニークさも受け入れると、
and ask God to use you、
そして神様に私を用いてくださいって頼む。
Well, then there's going to be another problem.
そうすると次にまた問題が出てきます。
And we can see this in 1 Samuel 17:26.
そのことを第一サムエル記の17章で見れるんですけど、ここでの背景、17章の26節です。
And David is feeling called. He has been anointed by the prophet to be a future king.
ダビデは預言者の人から油注がれて将来の王様になるっていうふうに。導かれました。
And then his father told him to go out and to check on his brothers who were in the army.
そしてお父さんに言われて軍隊に出てるお兄さんのところに行きなさいって言われました。
And let's look at verse 17:28.
そこでその話を見てみたいんですけど。
David meets one of his older brothers.
で、ダビデはお兄さんに会ったんです。
Yeah. And let's read that.
第一サムエル記の17の28節。
David was talking, asking questions because he saw a giant in the enemy camp.
ダビデは周りの人にいろんな質問をしてるんです。なぜなら遠くの方に敵側の方に大きな巨人を見たからなんです。
Read that,
28節。兄のエリアブはダビデが人々と話しているのを聞いた。エリアブはダビデに怒りを燃やしていった。一体お前はなぜやってきたのか。荒野にいるあのわずかな羊を誰に預けてきたのか。私にはお前のうぬぼれと悪い心が分かっている。戦いを見にやってきたのだろう。
His brother's angry at him for coming.
お兄さんはダビデが来たことに怒ってたんです。
And it's interesting because he says, "Why did you come here?"
なんでここに来たんだって怒る。
Yeah. Why did you leave those?Few sheep.
あのわずかな羊をなんで残してきたんだって。
This is bullying.
これはいじめです。
Yeah, he's attacking his younger brother.
お兄さんが弟ダビデをいじめてるんです。
He's saying, "Who are you to come here?"
ここに来るなんてお前は何者なんだ。
And one thing you'll experience as you walk with God, God's favor will come upon your life, and people will be jealous of you.
そして私たちが神様と親しく歩み始めて、そして神様 の恵みが私たちの中にやってくると、周りの人たちがそのことをすごく羨ましく妬むようになるんです。そして攻撃するようになります。
Yeah, don't be surprised.
それが起こっても驚かないでください。
Yeah, people will be saying, "Hey, no. Why did you get this?"
なんでそんなの持ってんのって聞かれる。
Yeah. Yeah. Why are you blessed in this way?
なんでそんなに祝福されてるの
Must be nice.
いいだろうな。
And even maybe attacking you.
そしてそれを通して攻撃されるかもしれません。
Don't be surprised.
でも驚かないでください。
Yeah. When people are successful, there's always people who want to pull you down.
人が成功するときにそれを引きずり下ろそうとする人もいます。
Yeah, and so if you want to be all that God intended for you to be, don't change your course just because you are successful.
自分が神様の思っておられる自分になりたいと思ってるんだったら、成功してるからといってその道を変えないでください。
Yeah, some people they are so worried about what other people think.
ある人は周りの人がどう思うかなっていうことばっかりを気にしてるんです。
And so you start to become successful.
そして自分が成功してるときに、
And people start attacking you.
周りの人に攻撃されて、
And they say, "Oh, must be nice."
いいなとかって言われて、
Yeah. Who do you think you are?
何者だと思ってんの？
Do you think you're some kind of hero or something?
ヒーローとかなんとかって思ってんの？
And you hear those words,
その言葉を聞いて、
and you stop doing what God wants you to do.
神様がやってほしいと思われてたことをやめてしまう。
Don't do that.
それはやらないでください。
Yeah, don't worry about what other people think.
他の人がどう思ってるかなんて心配しないでください。
What you need to be concerned is just what God thinks.
私たちが気にする必要なのは神様がどう思ってるかってことなんです。
Yeah. Don't allow people to get you off on the wrong course.
の他の周りの人の意見 によって神様が思っておられていない方向に行かないようにしてください。
Look at verse 30.
30節を見てみたいと思います。
Yeah. David's older brother is attacking him.
のダビデのお兄さんがダビデをいじめてます。
And what does it say?
でもダビデは何て言ったか。
読んで。
ダビデはエリアブから他の人の方を振り向いて同じことを尋ねた。する。
キーワードは振り向いた。
Turn.
He turned away from the fight with his brother.
お兄さんとの喧嘩から背を向けたんです。
Yeah. Have you ever had a fight with somebody?
誰かと喧嘩したことありますか？
And because you had a fight, you can't sleep.
その喧嘩のゆえに夜眠れなかったとか。
And you thinking about it, thinking about it?
ずっと考え続けて。
How many of you had that experience?
そんな経験したことありますか？
You know what is happening?
何が起こってると思いますか？
Satan is stealing your time.
サタンが私たちの時間を盗んでるんです。
Taking away your life.
私たちの命を取ってるんです。
And you spend days and days thinking about, I should say that, and next time he comes, I'll do that, and then that, and then I'll say this, and you're wasting your life.
毎日毎日次はこう言ってやろう、ああ言われたらああ言い返してやろうとかっていうことを考え続けて、もう時間を無駄にしてるんです。
We are only live one time.
私たちは一回きりしか生きれないんです。
And so we can't waste our life.
なので人生を無駄にすることできないんです。
And so if someone is attacking you all the time,
で誰かにいつも攻撃されてるんだったら、
you need to turn away.
そこから背を向けないといけないです。
Yeah, change your channel, change your address. Don't waste your life.
もう自分のアドレス変えるとか全部変えて、そして自分の人生を無駄にしないようにしないといけない。
There are some people that are frustrated all the time.
いつもイライラしてる人います。
Because they get some email they don't want from someone.
誰かから もらいたくない、受けたくないようなメールをいつも持ってる。
And the email comes.
そのメールが来ると、
And they think, I shouldn't open it.
あ、これ開けるべきじゃないなって思う。
I shouldn't.
絶対開けたらいけない。
It's almost bedtime.
もう寝る時間だし。
If I look at it, I'll start thinking too much.
これ見てしまったらもう考えすぎになってしまう。
What should I do?
どうしよう。
And they look.
そして見てしまうんです。
And they get upset.
で、怒って。
And then they can't sleep.
寝れなくなって。
And then they go to work the next day.
次の日仕事行って。
And they're exhausted.
疲れ果ててる。
Because someone is stealing your life.
なぜなら誰かが私たちの人生を盗んでるからなんです。だからそのような人はすごく気をつけないといけないんです。私たちの人生を盗んでるような人いますか？ダビデは自分の人生を奪うようなお兄さんがいました。でもダビデはそのエネルギーを無駄にしなかったんです。振り向いて他のことに集中しました。
And so sometimes that's what we need to do also.
そしてある人はそのことをしないといけない人もいると思います。
Is there someone in your life that is taking away all your power?
私たちの力を全部吸い取ってしまうような人が周りにいますか？
Yeah. Taking away your energy.
私たちのエネルギーを取っていくような人。
Well, maybe you need to have a distance from them for a while.
もしかしたらその人とちょっとの間距離を空ける必要があるかもしれません。それそうすることによって神様が求めておられる道を私たちが歩み続けることができるように。
Yeah. Okay, and then David in this story here, he's talking to these other soldiers and he says, that giant is attacking us. I can kill the giant by myself. My God will help me.
そしてその後ダビデなんですけど、他の人が他の人と言ってて、あの巨人誰も倒せないの？私は私一人であの巨人倒せるよ。私の神様が助けてくれるからって言ったんです。
He ignored the negative words of his brother.
お兄さんのその否定的な言葉を無視しました。
And he told the other soldiers that God could help him.
そして他の兵士の人たちに神様が助けてくれるということを言ったんです。
And so they took him to the king.
そして兵士たちはダビデを王様のところに連れて行ったんです。
And the king was excited at first that someone was willing to fight the giant.
で王様は最初は誰か巨人と戦ってくれる人がいるって聞いてすごくワクワクしてました。
And then he saw David.
そしてダビデを見たんです。
He's just a boy.
ただの少年じゃないか。
Yeah. No, you know.No muscles whatsoever.
筋肉も何もないし。
Oh my.
マジ？
And he said very clearly to him. Let's look what he said in Samuel 17:31.
で、ここで、はっきりと言ってるんですけど。
Samuel 31.
ダビ、31節。17:31? ダビデが言ったことを人々が聞いて、それをサウルに知らせたので、サウルはダビデを呼び寄せた。ダビデはサウルに言った。あの男のために誰も気を落としてはなりません。このしもべが行ってあのペリシテ人と戦いましょう。サウルはダビデに言った。あなたはあのペリシテ人のところへ行ってあれと戦うことはできない。あなたはまだ若いし、あれは若い時から戦士だったのだから。
And verse 33. One more time. Verse 33.
サウルはダビデに言った。あなたはあのペリシテ人のところに行って、あれと戦うことはできない。あなたはまだ若いし、あれは若い時から戦士だったのだから。で、ダビデは王様のところにいたけど、王様は、あなたが？あなたはそんなことできないって言いました。
You need to be careful of those people who keep telling you you can't do something.
そして私たちもあなたはそんなことできないよって言い続ける人に対して気をつけないといけません。
Yeah. Do you have someone like that who says moody?
ムーディーっていうような人、私たちの周りにいますか？
You need to be careful of that kind of person.
そのような人には気をつけないといけないんです。
Yeah. David was told that he couldn't do it.
ダビデはそんなことできないって言われました。
But he refused to accept that comment.
でもそのコメントを受け入れるのを拒否しました。
He immediately spoke against it.
すぐに言い返したんです。
He said, when the bear came to attack the sheep,
の熊がやってきて羊を攻撃したとき、
God gave me the power and I was able to kill the bear.
神様が私に力をくれて熊を殺すことができました。
When the lion attacked, God helped me to overcome the lion.
ライオンが攻撃してきた時も神様が助けてくれてライオンを倒すことができた。
And, so this giant too, by God's power, will be, destroyed.
だからこの巨人も神様の力によって倒すことができるって。
And so if we're going to be all that God wants us to be, we need to have a collection of stories in our life where God helped us.
そして私たちが神様が思っておられる自分になるんだったら、神様が私たちを助けてくれたっていうそのコレクションをたくさん集めるべきなんです。
Yeah, and focus on what God has helped us in the past.
そして過去にどのように神様が助けてくれたかっていうことにフォーカスを置くんです。
Now, at KBF, there is a group of people that I'm training to be pastors to go out.
で、KBF ではトレーニングを受けて、いつかの外に送り出される牧師たちのチームがあります。
And so right now I'm working on developing their stories, of experiencing God's help.
そして神様が助けてくれたっていうそのようなコレクションが集めれるように今助けています。
And so in the training we have one person over here. Nari is in the training.
でそのトレーニングを受けている一人はナリ君、ここにいます。
Yeah. And we sent him out.150 kilometers away.
そしてある日彼を150キロ離れたところに送り出しました。
Where did you go?
どこに行ったんだっけ？
金沢。
金沢。
How far away is Kanazawa?
どのくらい離れてる？
150. Okay. We sent him with a one-way ticket.
で、片道切符だけ渡したんです。
Yeah. How much money did you have?
何円持ってましたか？
Yeah, he was only allowed 500 yen.
500円しか持っちゃいけないって言われてたんです。
He was sent with a one-way ticket and only 500 yen.
で、片道切符と500円だけで送り出されました。
Why did I do this?
どうしてそんなことしたか。
to force him to trust God.
神様を絶対に信頼しないといけないっていう状況に追い込みたかったんです。
To find a way back by God's power.
神様の力によって神戸に戻ってくることができるように。
Yeah. And how many days did it take you to get back?
戻るのに何日かかりましたか？3 days.
Yeah, 3 days. Yeah. He had to experience praying, no other choice, no credit card, no money, just God. He had to experience that.
で、彼の場合もお金もない、クレジットカードにも頼らず、ただ祈って神様だけに頼るっていうことをしないといけなかったんです。
Yeah. And if he's going to be a pastor, he has to do this training again and again and again and again.
そして牧師になるんだったらこのトレーニングを何度も何度もしないといけないんです。
So that he can believe God. God helped me in Kanazawa. God will help me again this time. Before I didn't have anything. God helped me this time, this time. And in this way, get confidence.
神様は金沢で助けてくれた。そしてこれからも助けてくれるだろう。何も持ってなかったけども、こういうふうに神様は助けてくれたっていう。そういうようなコレクションをたくさん集めないといけないんです。
So I encourage you in your daily life too. Also, you need faith training for your faith muscles.
そして皆さんにも毎日の生活の中でこの信仰の筋肉をつけるトレーニングをしてほしいんです。
Yeah, you go. You're rushing to work and you're busy and you jump on the train and you're headed to your job. Imagine.
で急いで準備して仕事場に行くのにもう電車に飛び乗るっていうようなことを想像して。
And you're finally onto the train. If you go at this speed, you'll ギリギリ get to the office.
でその状況を想像してくださいね。で電車の中で時計見てなんとかギリギリセーフ滑り込みセーフで入れそう。
Then you check your wallet.
で自分のお財布をちょっと調べて。
No お弁当 money.
お弁当買うお金がない。
This is a chance.
その時がチャンスなんです。
Pray.
祈ってください。
Say, God,
神様。
I forgot the お弁当 money.
お弁当買うお金忘れてきました。
It's too late to go back home.
もう家に戻る時間ないです。
But you are my provider.
でも神様あなたは私
与え主です。And so I pray that you will make a way to provide for me at lunchtime.
だからお昼にはそのご飯を与えてくれるようにその導きをお願いします。
It is through these kind of little experiences that you can build your faith muscle.
このちっちゃな経験を通して信仰の筋肉っていうのがついてくるんです。
And then you can have the courage to step out and do something really big.
そしてそれが十分になったらもうまた勇気もらって大きなことをもっとしていくことができるようになります。
When you have a problem, how are you trying to fix your problem?
問題に出会ったときにどのようにその問題を対処しますか？自分の知恵によって解決しようとしていますか？
もったいない。
Wasting.
Trust God.
神様を信頼しましょう。
Ask God to guide you.
神様に導いてもらおう。
Ask God to give you wisdom.
神様に知恵くださいって頼む。
And you'll build faith stories in your life.
そして自分の人生の中にその信仰の話経験っていうのを溜め込んでいくんです。
And then it will give you the courage then to attack the giant that comes into your life.
そうするとこの勇気が与えられて、そして巨人と戦うこともできるんです。
And that's what David did.
それがダビデがしたことなんです。
He didn't just suddenly attack the giant.
すぐに突然その巨人と戦ったわけじゃないんです。
But he had many, many faith experiences to build up his faith in God before he attacked the giant.
その巨人と戦う前にもうすでにいくつもの信仰の経験をしていて、そして勇気もらって信仰で出ていくことができたんです。
And then finally, the next thing that happened,
そしてその次に起こることは、
is that the king said, okay, little David, if you want to attack the giant, go ahead, you can try.
そしたら王様は、いいよ、チビのダビデさん、行って巨人と戦ってごらんって言ったんです。
Yeah. And he said, if you're going to attack the giant,
もし巨人倒すんだったら
Then use my sword.
私のこの剣使いなさい
use my shield.
私のこの盾を使いなさい
And use my steel armor.
この鎧も一緒に使いなさいって
Now, King Saul was a big man.
のサウル王はすごく大きな人だし
Much bigger than me.
私よりももっと高大きな人だったんだけどダビデはとてもちっちゃな人
And so he put on all this armor.
で、その鎧全部身につけても
And he looked silly.
すごく不格好だったんです。
Yeah. And David said, I can't do this.
で、ダビデは私はこれできませんって言った。
I can't wear your clothes.
あなたの服は着れません。
And this is an important story for us.
で、これも私たちにとってすごく大切なこと。
If you're going to do something really great with your life,
もし私たちが人生の中で素晴らしいことをしたいんだったら、
you must be you.
私たちは私たちであるべきなんです。
Don't try to pretend to be anybody else.
他の誰になろうとふりをしないでください。
Don't try to imitate somebody else.
誰か他の人の真似をしようとしないでください。
If you want to be a pastor, don't try to imitate some kind of pastor.
牧師になりたいんだったら、ある人の、ある牧師の真似をしないでください。
If you want to be a 会社の社長、don't try to imitate some other 社長。
会社の社長になりたいんだったら、ある社長の真似をしないでください。
You have to be you.
私たちは私たちであるべきなんです。
You are going to be most powerful when you are you.
私たちが私たちであるときに一番力強いんです。
Because God made you.
なぜなら神様が私たちを作られたからです。そして、で、自分がすごく気楽でいれる、リラックスできるっていうものであってください。
Yeah. And so、David took off all his armor.
そして、ダビデは全部その鎧兜も全部脱いで。
And he picked up the weapons that he was comfortable with.
自分が使い慣れた自分の武器を持ちました。
Five stones.
5つの石。
And a sling.
それと縄。
うん、パチンコ。
パチンコのあのピュンピュン。
ピュンピュンタイプのパチンコ。yeah. And and a stick.
それと棒。
This is who he was.
それがダビデだったんです。
This is what he's comfortable with.
それがダビデがすごく気が楽な格好だったんです。
Yeah. If somebody says to me, Rob, I want you to play music on the stage.
もし誰かにあのロブステージに立って音楽弾いてって言われたら、
I don't want to play anyone else's guitar.
他の人のギターを弾きたくありません。
I don't want to play anyone else's ukulele.
他の人が弾いてるそのウクレレを弾きたくないんです。
I am comfortable with my ukulele.
私は今まで自分が弾いてきた自分のウクレレが一番お気に入りです。
Because I've spent hundreds of hours with my ukulele.
自分のウクレレでもすごい長い時間練習してきました。
It's part of me.
もう私の一部になってるんです。
I cannot pretend to be someone else.
他の人のふりをできないんです。
If I do that, my power is lost.
それをやってしまうと力が抜けていく。
And stop trying to be someone else.
だから誰かの他の人になろうっていうふりをやめてください。
And many people, they are miserable because they have to change their personality according to their situation.
で、ある人はすごく惨めな人生を送ってるんですけど、その状況によって自分の性格を変えていかないといけないんです。
At their company, they are one person.
会社ではある人格を持って、
they wear their black suit.
真っ黒なスーツ着て、
and they do as expected.
期待されてる通りに動く。
And then, when work is finished,
仕事が終わって、
it's their day off.
休日になると、
they change into their wild clothes.
ワイルドな服装に着替えて、
friends,
友達と会って、
and they get chewing gum,
チューインガムもくちゃくちゃ食べて、
三宮
ブラブラ歩いて、
and they become a different person.
他もう全然違う人になるんです。
And then they go home,
家に帰ると、
and in front of their parents, they are a different person.
両親の前ではまた違った人になる。
They're wasting their life.
そんな人は自分の人生を無駄にしてるんです。
Because they are pretending.
なぜならその人はフリをしてるんです。
You need to be who you are.
私たちは自分であるべきなんです。神様が作られた一番気楽なものであるべきなんです。
カッチャンの worship is good.
カッチャンの賛美はいいです。
Why?
どうして?
She's not pretending to be anybody else.
彼女は他の人になろうとフリをしてないんです。
Yeah, she's not trying to...Pretend to be the great Australian worship leader? No, she's not trying to do that.
オーストラリアの素晴らしいあのリーダーを、ワーシップリーダーのふりをしてないんです。
No, she's not trying to be some great leader in America.
アメリカの素晴らしいリーダーのふりもしてません。
She's just being カッチャン。
ただカッチャンはカッチャンであるんです。
Yeah, and God used her best in that way.
で、その時に神様がかっちゃんを最高に用いることができるんです。なので私たちも神様に用いられたいと思うんだったら、他の人のふるをする必要はないんです。
You only be successful when you accept yourself and are being yourself. Then is when you will be most powerful.
私たちが自分自身であることを受け入れるとき、そのときに私たちが力強くあって、神様が素晴らしく用いることができるんです。
And don't allow what will people think? What will people think? Don't worry about that.
そして、この人どう思うかな、あの人どう思うかなって、周りの人どう思うかなっていうことを思い煩わないでください。
This will limit what God can do through your life.
そのことをすると、神様が私たち通してできることを制限してしまいます。
Yeah, God made you.
神様が私たちを作られました。私たちであってほしいと思っています
。
私たちの人生にユニークな計画を持っています
。And so、you need to yourself.
だから自分自身をまず受け入れないといけないです。
Yeah, if you are pretending,
もし自分がふりをしているんだったら、
your, whatever you do will not be powerful.
何をやっても力強いものにはならないです。
And I think that's probably the most important point I can say here.
それが今ここで言える大切なポイントだと思います。
Things,
で、また他の人にこれやってって言われるとき、
You need to be also honest what you can do, but also say no to the things that you cannot do.
できることに対して正直になる必要あるけれども、できないことに対してもノーっていう正直さも必要です。
Some many people are wasting their life because they can't say no.
で、多くの人はもうノーって言えなくて、人生を無駄にしている人もいるんです。
Yeah, people are これやっとって、あれをやっとって、and they're just hi, 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 and they're miserable.
Please do this, please do that, and they just say yes, 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 and そんなことしているので、人生が惨めになっていく。
Yeah, David was able to say, I can't. He said to the king, the most edgy person, I can't use your clothes.
そしてダビデはもうすごく偉大な王様に向かって。あなたの洋服は使えませんって言ったんです。
Yeah, I'll use these stones.
私は自分の持ち物を使いますって。
You have to be honest with yourself, and when you can't do something, you need to be able to say, I can't do it.
私たちは本当に自分に正直になる必要があって、できないことはできないって言わないといけないんです。
Okay, let's review.
復習しましょう。
I've been talking about love.
愛のことを話してきました。
If you're going to love people with God's love, you have to prepare your heart.
もし神様の愛で愛していきたいと思うんだったら、まず私たちの心を準備しないといけません。
First, you have to have an experience where God, you experience God loves me.
まず神様が自分を愛してくれてるっていうことを自分が体験しないといけません。
David experienced this as a shepherd, lonely shepherd.
ダビデは本当に一人ぼっちの羊飼いとしてそのことを経験しました。
If you feel lonely, this is a chance.
もし私たちが寂しいって感じてるんだったら、今がチャンスです。
Yeah, a chance to get with God.
神様と一緒になるっていうチャンスです。
The Bible says if you draw near to God, God will draw near to you.
神様は神様に近づきなさい。そうすれば神様が私たちに近づいてくださるって聖書に書いてあるんです。
The next thing you need to do is accept yourself.
で、2番目に私たちがすることは、私たちを自分を受け入れることです。
Love yourself.
自分を愛する。
God made you.
神様が私たちを作られた。
God, was in charge of your upbringing.
神様が私たちのこの成長過程も全部面倒を見てくれてます。
He decided where you would live.
どこに住むかということも神様が決められました。
He decided who would you, your parents would be.
自分の両親が誰かということも神様が決められたんです。
And he has his reasons for doing this.
で、神様はそれをする理由がちゃんとあったんです。
And so, rather than crying about your background,
なので自分の背景のことを泣くよりも、
believe God to use it.
神様がそのことも用いてくださるということを信じてください。
Accept yourself.
自分を受け入れる。
Okay, so let go of the past.
過去を手放して、
draw close to God.
神様に近づいて、
God is most interested in your heart.
そして神様は私たちの心にすごく興味を持っています。
He's not interested how smart you are, how capable you are.
どれだけ自分が賢いか、どれだけできるかということに神様は興味を持ってないんです。
He's, what he's interested in is, do you, is your number one desire is to love him and know him.
私たちの持っている一番の希望というのは神様を知って神様を愛したいという心かどうか、それが神様が知りたいことなんです。
Also remember, with God, unique is good.
そしてまた覚えておいてほしいのは、 神様はユニークはいいことなんです。
Yeah, and so stop feeling bad about your uniqueness.
なので自分のユニークさを悪いふうに思わないでください。
God can use it.
神様はそれを用いることができます。
In a special way.
すごい特別な方法で。
Yeah. Don't allow people to upset you and take you away from what God wants you to do.
神様がやってほしいって思うこと。があるのに他の人の意見によってそれをやめてしまうようなことがないようにしてください。
Yeah. Be careful for people that get you so upset that you can't think about anything else.
他の人が言ったことに関して自分が怒ってしまって何も考えられなくなる、そんなことに気をつけてください。
Yeah. Yeah. This is a way that Satan can steal your life.
それはサタンが私たちの命を取ろうとしていることなんです。
Turn away from people like that.
そのような人からまず背を向けないといけません。
Next.You need to build faith experiences.
次に私たちはこの信仰の経験をたくさん持つ必要があります。
You don't have to go to Kanazawa.
金沢に行く必要はないんです、別に。
But look for opportunities to trust God rather than your own intelligence.
でもそう、自分の知恵、能力に頼るんじゃなくて、神様に頼るっていうそのようなのシチュエーションを探していってください。
And as you step out and believe God, you will develop a collection of stories.
そして一歩踏み出して神様を信頼していくことによって自分のその信仰の、コレクションがどんどんできてくるんです。 その後にまた大きなことにチャレンジする勇気ももらえます。
And last and most important,
で最後に一番大切なことなんですけど、
Don't pretend to be someone else.
他の人になるふりをしないでください。
Be who you are.
自分であってください。
God made you.
神様が私たち作られたから。神様はすごいいい計画を持っている。が自分を受け入れてください。
の
祈りで終わりたいと思います。
で、
もしよかったら自分を抱きしめてあげてください。祈りましょう。天のお父さん、イエス様の名前であなたの前に来ます。あなたが私たちを作ってくれました。私たちの性格をくれました。私たちの能力を与えてくれました。だから今自分自身を受け入れます。神様、あなたに信仰を置くっていうことをできていけますように。そしてあなたがもう素晴らしい方法で私たちを用いてくれるように。イエス様の名前で祈ります。Amen.